Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、今日はコーヒーシリーズ第6弾、早くもね6回目ということで、いろんなねバリスタさんをお招きして、いろんな角度からねコーヒーの話をさせていただいているんですけれども、またねちょっと違った観点のね、お話がね今日はできるかなと思っております。Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。今日お招きしているゲストさんはラテアートハウスの増田亮介さんです。増田さんこんばんは。
はい、こんばんは。
今日第6弾ということで、はい、またいろんな話を、ね、お伺いしたいんですけれども、はい、自己紹介の方を、ね、はい、お願いします。はい、
ラテアートハウスとして、活動させていただいております、亮と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ね、実はですね、お会いするのは今日まだ2回目ということ で、ね、はい、例に漏れずまた突撃でゲストに出演お願いできませんかっていうふうにね、お願いして心よくね引き受けていただいたので、はい、今日こうしてここにね来ていただくことがねできたんですけれども、ラテアートハウスっていうのは、
はい、
どんな特徴のあるお店になってるんですかね。
そうです、今は、僕はお店を持たずにフリーとして活動させていただいてるんですけど、うん、ラテアートハウスっていうその名前の由来は一応僕のルーツに基づいてる屋号で、もともと僕がおうちバリスタって言いますか、家でこう、うん、ずっとラテアートを楽しんでやってたのが、皆様にこう提供するようになった時にこう僕の名前をこう象徴するような名前にしようと思ったので、うん、家でラテアートやってるってことで、まあ、ラテアートハウス、
最後のハウスは家でっていう意味、
家です
っていうことなんですね。
はい、そうです。
そういうことなんですね。そのお店を持たないっていうのは、はい、私が、ね、お会いしたのはまたいつも僕がよくこう出没しているシカネ、
は
い、リキッドスタンドであったんですけれども、はい、あそこでは出店されてるってことなんですよね。
そうですね、今はシカネリキッドスタンドさんに週2ぐらい、
はい、
出店させていただいてて、その他に、うん、いろいろイベント出店とか、うん、他の店舗さんに出店させていただくっていう形で今活動しています。
うんうん、お家でね最初やられてたっていうことなんですけれども、
はい、
ラテって、
はい、
エスプレッソにフォームミルクを、はい、そうですね、入れる感じですよね。
はい、そうです。
家でやろうと思ったら、
はい、
これ僕も家でコーヒー入れるんですけれども、はい、まあ、ドリップとかプレスとか、
あ、はいはい、
これじゃラテはできないですよね。
そうですね、難しいですね。
お家でやってたっていうことはこれを、
はいはい、
まさか、
はい、
家に
業務用のエスプレッソマシンがあります。
あるんですね。
あります。買いました。
すごいですね。
はい、
まあ、今はねお店をやられてるということで、
はい、
まあ、当然必要だと思うんですけれども。
そうですね、
これっていつ頃お家にそのマシンが、はい、来たんですか。
購入したのはちょうど2年前ぐらいですね。2018年の7月に、
はい、
自宅用としてはい、業務用マシンを導入。
業務用。
はい、業務用です。
かなりスタンドで見ると、
はい、
大きいですよね。ラテの
大きい、
ね、ラテというかエスプレッソのマシンって
大きいと思います。
はい、あれが家にあるという。
そうですね、
はい、今2年半ぐらい2年ちょっと前ぐらいって言われましたけど、
はいはい、
その頃はじゃあ全くの、家で楽しむ。
そうです、もう家で楽しむ目的で買いました、
はい。ちなみになんですけども、
はい、
今はこのラテアートハウスという、まあ、コーヒーを、
はい、
軸で生活をされてるですよね。
はい、はい、そうです。
2年前そのは何やられてたんですか。
はい、2年前当時は、理学療法士として病院で普通に勤務しておりました。
はい、それが今は辞めてバリスタになったという。
そうです。9月に退職をいたしまして。
9月って今年の9月。
今年の9月です。1ヶ月前ぐらいですね。
すごいですね。
はい、退職をして今のコーヒーというかこういう形で活動しているという感じです。
はい、実はね、僕もコーヒー入れるのが好きで、
あ、はい、
家でコーヒー入れたりとかしてて、はい、いつかは自分のお店っていう風にね、
はい、
思ってるんですけれども、
はい、
なかなかね、いろんなことを考えるとすぐにはできないんですけれども
そうですね、
この独立しようという風に踏ん切れた、はい、何かこうキーになるポイントがあるんですか。はい、
そうです。もともとラテアートハウス自体は去年の11月から、
はい、
イベントとして活動してて、うん、まあ、その時はまだこう、なんて言うんだろう、こうスポットのイベントで2日間だけとか、はい、でそれをしながら、まあ、本業は本業でやりながら、はい、やってたんですけど、まあ、今回、いろんな世の中いろんなことがあったので、うん、まあ、せっかくやったらやりたいことを、まあ、やりたいなっていうふうに思うようになったので、はい、
うん、
まあ、今回思い切って、
うん、
こっちに振り切ってみようということで、はい、
コロナとかその辺の影響もあるんですね。
そうですね、いろいろありましたね、
うん、
はい、まあ、本業の方でもやっぱりお客さんというか患者さんが結構いろいろこう、まあ、減ったりとかもありますし、
うん、
まあ、どうしても医療業界やっぱ大変だったので、
そうですよね、
はい、うん、まあ、そういうのも考えながら、
うん、
まあ、で、まあ、自分のやりたい、まあ、いつかはこう自分でこう何かこう独立してやりたいっていうのはもう、社会人になってすぐからずっと思ってたので、
はいはい、
でそれが、まあ、コーヒーという形にはなるとはもう本当に思ってもなかったんですけど、うん、まあ、たまたまこう好きでこうハマったきっかけがあったので、
うん、
まあ、今回こう好きなことでこうチャレンジしてみようっていう気持ちがあって、まあ、家族も賛成してくれたというか背中を押してくれたので思い切って今やらせてもらってます。
僕もね、その将来やるために、
はい、
この間トライアルカフェっていうのをやってきたんですよ。
はい、はいはいはい、
でまだ僕はね、そのコーヒーを入れて提供するっていうところしかできなかったので、
はい、
本当にコーヒーと、まあ、あとはちょっとねパンとかシフォンケーキとかいうのをちょっと市販のものを買ってきて、
はい、
一緒に提供するっていう形をやったんですけど、
はい、
まあ大変だなというふうに思って
そうですね、
まあ、接客も大変だったし、
はい、
まあ、これをじゃあ自分の商売にしようと思ったら、
はい、
もうとてもとてもなんかね、こう、なんかな、採算って言ったらちょっとね、こう、よくないんだけど、よくないっていうことはないんだけど、はい、ちょっとドロドロしてるんだけど、
はい、
まあ、これで生活するのはもうちょっと難しいなと思ったんですけど、
はい、
で、まあ、いろんなね、バリスタさんの話もね、今まで過去聞くと、まあ、いろんな他にコーヒー提供するだけじゃなくて、
はいはい、
他のこともやりながらっていうところで、はい、まあ、焙煎を自分でしたりとかね、
はい、
で豆をそれで販売したりとかされてるんですけども、うん、
はい、
このりょうさんは何かこのラテアートプラスアルファっていうのは 何かあるんですかね。
今は一応今僕のオンラインサロンっていうのを運営しておりまして、
はい、
そちらに、メンバーを募って、こういう今度いろんなどの面白いことを仕掛けていこうっていうこともやってます。
オンラインサロンっていうと、
はいはい、
パッと浮かぶのが、西野さん、
キングコング、
キングコングの西野さん、
はい、西野さんとか
オンラインサロンですね。
そうですね、
携帯としてはああいう感じ。
そうですね、うん、一応僕のオンラインサロンは、インスタグラムを使ってて、
はい、
インスタグラムを非公開のアカウント、非公開インスタグラムアカウントをオンラインサロンとして運営してて、
はいはい、
で、入会で一応月額、税込みで1100円という形にさせていただいてて、はい、それを、オンラインショップのベースっていうプラットフォームのネットショップで、うん、そのサロンの入会券を購入していただいて、その方が、その非公開インスタグラムの内容を見れるっていう形にさせてもらってます、う
ん、あ、だからそこで情報発信をする
って。そうです、そうですね。
あ、でもオンラインサロンって結局そうなんですね。その特別な情報がそこでっていうのが、そうですね、Facebook であったりホームページであったり、はい、っていろんな形のある中 で、ねはい、りょうさんはインスタグラムを
使ってる。僕はインスタグラムを使ってます。ああ、はい、
ちなみに、はい、どういうような情報をそこで発信されてるんですか。
は
い、
投稿の内容に関しては、毎日更新するんですよ。毎日記事を書くんですけど、
う
ん
う
ん、
それはコーヒーに関する、
基本全般、もちろんコーヒーに関する記事とか、うん、ラテアートとか、この間僕もあのセミナーをちょっと受けてきたので、はい、ラテアートの、
はい、
まあ、その内容をちょっとシェアしたりとかもするんですけど、うんうん、基本的にはその情報っていうのを売りにはしてなくて。
あ、そうなんですか。は
い、今後僕がこう思ってることとか、うん、やりたいこととか、うん、今後のイベントはイベント運営するにあたってこういうふうに仕掛けていきますよとか、うん、を、どんどん発信していくような感じです、
うん、
なんでオンラインサロンのメンバーをこう巻き込んで大きいイベント1個作りたいなっていうのがずっとあります、
う
ん、
あ、そういうことですか。なので、はい、まあ、仲間を集って
そうです、
りょうさんのやってることに共感してもらって、はい、それをの夢を一緒に実現しようというような人に集まってもらって。
そうですね、もありますし、オンラインサロンのメンバーさんにはやっぱ、カフェで働かれてる方とか、
はい、
将来こう自分で独立してやりたいなっていう方が、うん、いたりとか、あと主婦の方とか、うん、結構幅広くいらっしゃるんですけど、うん、この例例えて言うと、この間の10月の10日と11日にリキッドプールっていうイベントを、はい、僕はあの3階のプールサイドで、
あそこの、シェアホテルキロですね、はい、です三河町、広島市中区の三河町にあるホテルの、
はいはい、ホテルの3階のプールサイドで2日間出店してたんですけど、はい、そこで、そこのスタッフ、
はい、
運営スタッフは全部オンラインサロンから募集してます。
あ、そういうことです
か、はい、なんで、みんなでカフェを運営しませんかっていう名目で、募集をかけてます。で、面白そうだねっていう、なんかこう文化祭のノリじゃないですけど、うん、こう文化祭ってこうみんなで模擬店を考えて、うん、こう買って運営してっていうノリで、うん、運営してます。
でそのスタッフさんっていうのは、
はい、
りょうさんがなんかアルバイト的にこう、
はい、
何来てもらう、それともボランティアで来てもらう、
これは、実は、逆で、
うん、
僕が手伝える権利として販売してます。
販売、
はい、
あ、そういう感じなんですか。あ、だからそのオンラインサロンに来る人たちは、はい、未来自分がやりたいことを、はい、そこで体験できたりとか、
そうです
その横のつながりができ
る
できたりとか、
はい、
いうのの、 何かな、 そういうものを求めて、その参加する人たちはそれをメリットだと思って。
そうです、
そういうことなんですね。
それを、その購入していただいてっていう感じで。
オンラインサロンってそういうものなんですか。その横のつながりとか、まあ、その運営されてる人からのメッセージも、
はい、
まあ、欲しいんだろうけれども、
はい、
それプラスアルファに、
はい、
その他の人たち
のつ
ながりとか、はい、自分が一人で体験できないことを体験させてもらったりとか、
それもあると思います。やっぱコミュニティを作りたいっていうのが僕の中でやっぱ一個あって、
うんうん、
コーヒーって人が集まるじゃないですか、うんうん、コーヒー一杯に対して人が結構集まるので。でも、
そうですね、
結構隣のお客さんって知らなかったりするじゃないですか、
うんうん、
なんですけどオンラインサロンに入ることで、例えば、例えば僕が例えばこうしかねとかで出店させていただいてると、うん、あ、りょうさんいるんだったら今日行こうかなっていう動機にもなるし、
うん、
例えば、オンラインサロンメンバーが一人こう僕のところに遊びに来てて、僕がこうインスタとかであげると、うん、あの人いるんだったら行こうかな、サロンメンバーいるんだったら行こうかなって思える、
うん、
要はその行く動機になり得るので、
うん、
そういう意味でこうコミュニティ、
うん、
横のつながりっていうのをこう広げられる一個のコンテンツとして、
うん、
運営をしてますね、
うん、
はい、
あのなんかねこう医学療法士っていうことと、
はいは
い、こういう、まあ、ラテアートっていうことと、
はいは
い、こういうところからこのオンラインサロンって、
はい、
こうなかなかこうなんていうかな最先端な SNS のなんか何か使い方みたいな感じがするんですけど、
はい
はいはいはい、そういう何かなそういう知見とかノウハウっていうのはどういうところで学ばれたんです？
あーでも特に誰かに教わったとかはないですけど、うん、でも僕もさっき言ったのは他のオンラインサロンそれこそ銀行区の西野さんとかのオンラインサロンとかは入ってて、
うん、あそうなんですね、は
い、でああいうのを見ててあこれ面白いなと思ってて、うん、自分でもできるかなって思ったのがきっかけではあって、うん、でそこから、さっき言ったようなそのコーヒーに集まる人たち、うん、コミュニティっていうのも、うん、僕はずっとなんかあこれいいなっていうのはずっと思ってて、
うん、
で自分がこう動くんだったらこういうコミュニティを一個作りたいなっていうのはずっとあったんで、
うん、
コーヒーをこう飲み物として終わらすんじゃなくて、
うん、
コミュニティツールとしてこう機能させるためにはどうしたらいいのかっていうのをずっと考えてた結果がオンラインサロンですね、
うん、そういうことなんですね、
はい、
あの興味でね聞かせてもらうんですけど、
はい、
このそのアイデアが浮かんで、
はいはい、
実現するまでにどれぐらいの期間かかりました？
は
い、
あでもアイデア自体は、うん結構前からあって、
あった温めてたんですね、
はい、うん、1回こう仲間内で Facebook を使って、
うんうん、
ちょっとだけトライしたことがあるんですよ。その時はもうお金とかを使わずにやったんですけど、
うん、
その時はうまくいかなくて、
うん、
で、まあ、なんでうまくいかなかったんだろうっていうのも考えたんですけど、まあ、僕の場合だと、うん、あの Facebook やってる人そもそも少なかったんですよ、
うん、
今の若い子たちとか
やんないんですよね、
あんまり
Facebook 僕の年寄り年代は結構やってるんですよ
そうなんですよ、うん、やっぱ若い子のコミュニケーションツールというか、うん、あのやってる SNS ってやっぱ Instagram と Twitter が多くて、
うん、
で、まあ、僕も Instagram は好きでずっとやってたので、うん、だったらまあインスタグラム の, そのアカウントで何かできない方法はないかって考えた時に、まあ今の形をちょっと作ってみたんですけど、
うん、インスタでオンラインサロンやってる人って
あんまり
ないですね。
いないんじゃないですか。 Facebook は多いですけど、
ですよね、
はい、
なんか僕も初めて見て、
そうなんです、まあ、僕の環境っていうのはあると思います、うん、インスタグラムをやってる人は多いけど、
うん、
Facebook をやってる人ってはあんまりいなかったっていうところもありと思います、う
ん、あの9月にね退職されて、はい、本格的にっていうのがねまだ浅いんで、あのまだ状況は分かんないかなと思うんですけども、
はい、
自分の予想して予想っていうかこう思い描いたところに向かっては進んでますか、
はいはい、あどうですかね、一応今あのオンラインサロンの方は、
うん、
今年入ってすぐぐらいに、
うん
2020年中に100人集めたいって言ってるんですよ、
うん、
サロンメンバーさんとかには、うん、ですけど今実際14人、
うん、
全然進んでないですね、
うん、
なんで達成率で言うとかなり低いとは思うんですけど、
うん、
ただまあ今年の1月とかは、うん自分がこう独立してこう動いてるとは夢にも思ってなかったので、
うん
まあ、そう考えるとかなり大きく一歩進んだ年でもあるかなと思ってます、
うんうんうん、スピード感はね、
はい、
もしかしたらずれてるかもしれないんですけども、
はい、
方向性はだからこう、
はい、
着実に向かってるっていう、
そうですね、はい、向かってると思います。
なんかね聞いててすごい羨ましいなと思って
ですか、
うん、これ若さなのかな、若さだけじゃなくて、まあ、勇気だと思うんですけどね、その勇気と、まあ、それを達成した時にが思い描かれてるからなのかな、そのどういう風になりたいっていうのが明確になったら、
は
い
は
い、やらなきゃいけないことも多分明確になってくるの で、
はい、
まだまだなんかこうやりたいことってあるんですかね、このそれの夢に向かって。
あそうですね、それこそまあオンラインサロン絡みになってくるんですけど、うん今、最終目標っていうか今思い描いていることとして、オンラインサロンで一個こうカフェを作ろうと思ってるんですよ。
どういうことなんですか？
で、それは オンラインサロンメンバーしか住所も営業時間も知らないカフェなんですけど、うん、でそこで何がやりたいかっていう と、運営も全部、メンバーでやる、
うん、
で、運営費もサロンメンバーのオンラインサロンの会費で集められるので、
うん、
無理に売り上げを上げなくてもサロンの会費で運営できるシステムを作ることによって、
うん、
まあ、バリスタがいるじゃないですか。カフェにはバリスタがいるんですけど、うん、バリスタをそのサロンメンバーでやりたい人がやる、
うん、
要は、1日例えば何千円とかで出店する権利っていうのを、うん、販売していて、うん、そこを買ってくれた人がバリスタとして立つ、
うん、
そこにサロンメンバーが集まるっていう、ところを作りたくて、
うん、
そうすることによって、要はチャレンジしたい人っているじゃないですか、
うん、いますいます、僕がそうです
そうですよね、うん、そう、でもその人たちなかなかチャレンジできない理由って、
うん、
では時間がないっていうのももちろんあると思うし、うん、資金の面もあると思うんですよ、うん、やっぱ1個イベント作ろうと思ったらめちゃくちゃ大変じゃないですか。
大変だったです
ね大変ですよね、
はい、
そうなんですよ、うん、そこを作ってあげることによって、うん、みんながチャレンジしやすい場所になると思うので、うん、そういう人たちがチャレンジできる場所を作って、うん、で誰かがチャレンジしてるのちょっと応援したくなるじゃないですか、
うん、
頑張ってって思うし、
うん、
あいつ頑張ってんなって見に行きたくもなるし、それを見届けるじゃないですけど、うん、見れる場所としても機能する、
うん、いいですね
っていうのを一個ずっと作りたいなっていうのがあって、うん、はい、ただ10まだまだ少ないんで、
うん、
これもっと数が大きくなると、実現できるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、これをね聞いててコーヒーが好きだっていう人、自分もねなんかチャレンジしてみたいっていう人のね、
はい、
後押しになるようなね、
あ、そうです
ね、場であると思うので、
はい、
興味がある人はねぜひぜひこう、はい、入ってもらうとね、
あ、嬉しいです、
うん、
はい、
このね、まあコーヒーとかねこのラテアートっていうのは今聞いてるとりょうさんにとって、まあ、好きなものであるのは間違いないんだけれども、まあ、これなんか入り口っていうかツールなのかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、
はい、
りょうさんがこう目指すこの何かな、根底にあるのって何ですかね。
根底ですか、
うん、
あ、
今聞いて、まあ、人と そのコミュニティを作りたいとか、
はい、
そういうところの話が僕にはグッと入ってきたんだけども、
はい、
そうしたいっていうその思いとか、
はい、あ、でも、うん、まあ、結構僕やっぱ人が好きでやっぱ話するのも大好きなので、うん、でその中でやっぱり皆さんこうやりたいことって皆さん各それぞれあると思うんですけど、うん、どうしてもやっぱできない理由っていうのもあって、うん、でその中に、まあ、もちろん時間には余裕がない、お金に余裕がないっていうのもある中で、やっぱりこう人からこう言われる、あ、お前できないよとか、うん、いや、やめとけよってこう言われることもやっぱこう挑戦し続けてたらあると思うんですよ、うん、でそれでなんか諦めるのはちょっともったいないというか思ってて、なんで僕はその挑戦する人の後押しがしたい、
うん、
僕もやっぱそうで、今こうやって自分のこうやりたいことをこうやりたいことでこう生活をこうしようってこう思ってる中で、こうやっぱ僕その中で、まあ、そのやっぱこうそういう風になりたいって人もいっぱいいると思うし、うん、こう今からどんどん自分でやりたいって人がいっぱいこの中にいると思うんで、うん、僕はその人たちをみんな応援したいし、
うん、
みんながこうそうなれたら、絶対いい循環が生まれると思うんで、うん、そこを僕はもう全力でバックアップしたいなっていう気持ちがあるので、うんうん、
もうちょっと聞きたいんだけど、
はい、
そういうふうに思ったのは、
り
ょう、
はい、
さん自体が誰かにそう後押しされたっていう経験とかがあるんですか。
はい、後押し、そう、あ、でもそれこそ、その広島にいっぱいコーヒー屋さんあって、
うん、
そのオーナーさんたちと話す中ですごい楽しそうに仕事されてるのを見たりとか、 こうどんどんどんどん自分の思っていることをこうチャレンジされてる姿を見て、あ、俺もこっちに行きたいな、こうやりたいなって思ったのはありますね、はい。
じゃあ元に戻るとやっぱコーヒーが自分のそういう気持ちをこう後押ししてくれた、コーヒーを通じてバリスタさんってあって、
はい、
そのバリスタさんからまた自分がこう影響を受けてやってみようという、
はい、そうですね、
そういうことなんですね、
はい。
まあ、コーヒーはツールであるんだけども、はい、まあ、コーヒーはやっぱし人と人をつなげるものになるし、
はい、
やっぱ匂いとかね、そのまあ味もそうだし、はい、そこが醸し出す雰囲気も多分そうだと思うんだけども、やっぱ打ち解けたりとかね、はい、するにはね、
そうです。どうしても僕のその成り立ちがどうしてもやっぱどっかのコーヒーのお店で修行したとか、とかではないので、どうしても、なんでちょっと皆さんとは違うアプローチというか、違うルートにはなるんですけど、まあ、こういうコーヒーの解釈があってもいいんじゃないかなって思ったりはしてます。
僕はねすごい勇気湧いてきてますよ。
あ、そうですか。
僕もそういうところでね経験全くないサラリーマンなので、
はい、あ、そうですね、
それの夢に向かって実現できるかもしれないという、
そうですね、
はい
はい。
ちょっとねここでジングル挟んで締めに入りたいと思います。本日はラテアートハウスの増田亮介さん、亮さんにお越しいただいております、はい。ちょっとね残り時間も少なくなってしまったんですけれども、はい、ね、ここでねぜひぜひそのオンラインサロンってね、はい、どういう形で参加できるのかっていうのをね、はい、ちょっとお知らせいただければなと。
はい、わ、はい、かりました。オンラインサロン本当誰でも入ることができます、コーヒーを、まあ、やってる人はもちろんですし、コーヒーをこうコーヒーが嫌いな人でも全然 OK ですし、こうみんなでこう面白いことをしたいとか、コミュニティを広げたい、友達を増やしたいとか、自分で目的を持ってチャレンジしたいっていう人に入ってくれると、すごいいいなと思ってます。
どこから入れるんでしたか？インスタの、
はい、インスタの僕のオンラインサロン、ラテアートハウスオンラインっていうアカウントに、
ラテアートハウスオンライン、
はい、
それで検索したら出てくるんですかね。
でそこにベースの、はい、URL を貼ってますので、はい、そこから飛んでいただくと、はい、オンラインサロンの入会券っていうのが、ありますので、そこから、購入していただいて、購入したら、その先のラテアートハウスオンラインに
入れると、
フォロー申請していただけると、認証させていただきますので、
はいはい、お店の方はね、はい、ちょっとねこの放送から離れているので、
はい、
予定がまだ立ってないかなと思うんですけども、
はい、
インスタであるとか、まあ、シカネリキッドスタンドの予定表とかもね、
はい、そうですね、
あるのでそこを見ていただくとか、
はい、
まあ、りょうさんのインスタでも多分、ね、
はい、インスタグラムを、
はい、見ていただければいけると思いますので、はい、まあ、多分ね僕はまずはシキネリキッドスタンドに行ったら会えるっていうのが分かってるので、
はい、
まあ、見ながら行ってみようかなと思いますし、
はいは
い、ぜひ、はい、ですね、はい、ちょっとねいろんなちょっと形の変わったねその運営されてて、
はい、
すごい興味があるし、
はい、
そのなんかこう今後のね広がりもすごい期待できるし、
はい、
そのすごい楽しそうな、ね、コミュニティに、ね、
はい、
発展しそうな
気もしますし、そうですね、すごい楽しいですやっぱ、
はい、
はい、
じゃあこれからもね広島のコーヒーシーンを熱く、はい、していただけたら僕もいろんなとこ行けるのでね、
はい、
楽しいなと思いますので、
はい、
これからも頑張ってください、
はい、頑張ります、ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました、は
い、では皆さん、また来週もお耳にかかりましょう。おやすみなさい、はい、
おやすみなさい。